なんか急に言い始めた気がするんですけど、
確かにな
んかあそっち行ったかっていう感じで、
うん、
とだから鳥羽さんっていうのは、まあ、旅とか、まあ、ガジェットあったりとか、なんでしょう、ライフスタイル的ななんか文脈がまあ、あのよく見えるし、まあ、好きなんだろうなっていう風に見てたんですけど、なんかこういきなりなんかバーチャルオキュラスクエストを買ったっていうのはずいぶん前からあったじゃないですか。
はいはいはいはい。
でなんか一回オンライン飲み会とかした時も、
うん、
なんかクエストやっててみたいなのは言ってましたけど、
はい、
急にこうなんか VR チャットだのやれブレンダーだのなんかなんだっけ自分の何 3D モデルを作るだの、
はいはいはいはい、
でなんか自作 PC まで組み始めて、
そうっすね、急に
だからなんか急にあれなんかこういう人だっけみたいな、この、はい、こっちの人だっけみたいな感じになんかなってるんですけど
はいはいはい、
すいません、オープニング喋りましょう。キックス FM 第30多分3回かな、
おーやってますね、
33回かな。まあでも鳥羽さんは1回ぶりなんで2回ぶり
最近や
もうレギュラーなんで、
はい、す
レギュラーなんで、まああれなんですが、あ32回ですね、
32回、
はい、キックス FM はクリエイターの人たちと好きなことを喋るポッドキャストですということで、まあ、まさにね好きなことをこう今日喋ってもらおうと思って、まあ鳥羽さんのとこまでやってきたわけなんですけど、
はい、
最近 VR ハマってるんですか？
最近はハマってますね。この2ヶ月ぐらいで急にハマりだして、
うん、
でさらに世間的にもなんかメタバースっていうワードが出てきたり、
タイムリーでしたよね。
そう、めちゃくちゃタイムリーで、
なんか急にこう鳥羽さんがこう騒ぎ始めたのと同じようなタイミングでなんか世の中が急にメタバースの話始めて、
そうそうそう、なんかその流れを事前に察知してハマったと思われそうで嫌な感じはある自分の中で。
あ、ちょっと打算的に、
あ、そうそう、
今ビッグウェブ来てるだろうっていうんでそうそう、今まで興味もなかったけど iPhone の発売日に並んでみるかみたいな、
あ、そうそう、その雰囲気はあるけど、でもその文脈ではないところからハマってたまたまその流れが今来てる感じっすね。
はいはいはい、
はい、
なるほど。でまあ今日は一足先に、まあ、世の中的にもね、まあ、メタバースとかなんかちょっとトレンドワードになりつつある、
うん、
まあ本当にまさにリアルタイムだと思うんですけど、
はい、
一足先にバーチャルな世界に足を踏み入れた、まあ、鳥羽さんになんかどういうことして なんですなんでこんなに急にハマってんのかっていう話をちょっと聞こうかなと思って今日は、はい、お呼びしました。よろしくお願いします。
お願いします。まだマジでハマって1ヶ月半とか2ヶ月ぐらいだけど、
うん、いやでも結構その短期間にいろいろやってるよね。
いろいろやってる。
なんか初心者がそこまでやるかってぐらいにこう結構なんか手を広げてるよね。
うん。
なんか初心者っていうのかな、わかんないけど。
そうそう、はまったからその勢いづいてやろうと思って今のタイミングで。
うん。
まずなんでハマったかみたいな話で言うと、その Facebook 今メタって名前に変わりましたけど、 Facebook がなんかビジネス用の会議アプリみたいなのをオキュラスで出して、
うん、
ホライゾンワークルームズっていうやつ、
はい、
会議室、仮想空間の中に会議室があって、でその中で自分のアバターを使って誰かしらと話すっていうやつがありますと、
はい、
でそれを1年前ぐらいからずっと開封せずに眠らせていたオキュラスクエスト2を開封してちょっとやってみようと思って、
はいはい、
それなんかそっからネタフルの小暮さんとかブロガーの人たちと一緒にやらせてもらった時に、うん、マジで感動して、
はいはい、
もうなんか iPod Touch で初めて iOS アプリを試した時と同じ衝撃が起きて、これはもうここに今リソース投下しなかったらテック系としてもうダメなんじゃないかぐらいの衝撃だったから
なるほどね。
そうでハマって、そっからなんかこのリアル感だったら結構ルームツアーとかやったら面白そうだなと思って、
うん、
でまずなんか作ってみてるって感じですね。
なるほど。そのじゃあ最初のなんだっけ、うん、Facebook のその、
うん、
会議室なんでしたっけ、
ホライゾンワークルームズ、
それのなんか何がそんなにこうあれだったんですか、こう来るものがあったんですか。
それはなんかね、 なんだろうな、ズーム飲み会とかもちょっと最近流行ったりしてたじゃん。
うん、まあなんかだいぶこうあれだよね、なくなっちゃったけどね。そうそうそう、みんなやらなくなっちゃったよね。
そうそうそう。でズーム飲み会とか、ズーム飲み会ってなんか平面だから結構人と人同士で話してる感じってあんまりないじゃん。画面に向かって話してるみたいな、
うん、
だけどそのホライゾンワークルームスだとその人がその場にいる感じがすごいあって、
はいはいはい、
まさに今対面でポッドキャスト撮ってますけど、この感じで例えば手の動きとか、あと距離感で声が聞こえてくる感じとか、
うん、
なんか顔の向きとか、そういうのが全部バーチャルで伝わって自分の目に入ってくるみたいな、
うん、
なんかそういう体がハックされてるような感覚がすごいあって、そっから面白いなと思って
入りましたね。実存感があるんだけど、でもこうそれがバーチャルであるっていうことを認識しているなんかメタ認知的な部分があってバグるわけだ。
そうなんかね、空間オーディオとかもすごいちゃんと使ってて、
はい、
だから距離感と、あとその人の腕の動きとか顔の向きとか、そういう癖と、あとなんだろうな、そういうなんか自分の手の動きとか、あと周りに見えてる感じとか、うん、そういうのが全部なんか乗っかってくる感じがすごい。でその時はあの1対1じゃなくて、なんか5人ぐらいで入ったのよ、ワークルームズに。でワークルームズに5人とかで入ると、誰か1人が話し始めると全員がそっち向くの、こうやって、
はいはいはい、
体ごと、
うん、
でそれズームとかだとないじゃん、平面だから。
確かにね。
だけどワークルームズだとそういうのがあって、そのなんかリアル感、内職してる人は内職してるって分かる、こうパソコンいじってるとか、はいはいはい、暇そうにしてる人はなんか手の動きとかで暇そうな感じも分かるし、
うん、
でちょっと遠い人は声がちょっと小さくなって、近い人はこっちからなんか右側からすごい近く感じるとか、
うん、
そのなんか全体的に情報量がかなり違うなと思って、そこがやっぱりハマるっていうか、これは面白いなっていう感じですね。
あ、じゃあそこはきっかけで。
そう、
その Facebook のやつってなんかでもアバターは結構こうなんかこう、うん、中性的というか。
あ、そうそうそうそう、
なんかあのあれだよね、ちょっとこう丸いっていうの、
うんうんうんうん、意外となんかアバターの見た目とかってそんな関係ないんだなっていう感じはして、
うん、
動きと、なんかトイストーリーを見てる気分。
はいはいはい。
そうそう。トイストーリーもさ、別にあ CG で人形、おもちゃが動いてるみたいなのないじゃん、あんまり。
そうね。
なんかトイストーリーのキャラクターとかがさ、人間ではないけど、人間のドラマを見てる感じで動いてるじゃん。
うん。
あれに近い感覚で入り込んで。
ああ、でもそれはいい例えですね。
そうそう。
トイストーリーが目の前でこう展開されてて、自分もおもちゃっていう、そういう。
そうそうそう。その感覚にすごい近くて、で、今までは、まあ、テキスト上なり、動画なりで情報伝えてたけど、
うん。
これ、じゃあ例えばトバログが自分の部屋作って、じゃあトバログの部屋にみんな遊び来てくださいって言ったら、トバログの部屋にみんな遊び来れるわけじゃん、バーチャル上で。
そうね、トバログスタジオオフ会ができるわけですよね。
そうそうそうそう、そういうのも結構面白いなと思って、
うん、
あと衝撃的だったので言うと VR チャットっていうのもなんかその流れで入ったんだけど、
うん、
まあ、VR チャットっていうのはなんだろうな、仮想空間の中で広がってるコミュニケーション、まあ、SNS みたいなやつで、うん、いろんな誰かしらが作ったアバターとか誰かしらが作ったワールドみたいなところに飛び込んで、そこに遊びに行くっていうミクシーのコミュニティとかに近いような感じなんだけど、
うん、
そこで隣でたまたま喋ってた人、日本人なんだけど、があのアメリカから入ってきてて、
うん、
なんかこっち日本で向こうアメリカなんだけど、その物理的な距離を全く感じなかった。
ああ、それ非常になんかあるね。
そうそうそうそう。だからなんかテレビ通話とかでも、あっちアメリカでこっち日本でみたいなのもできるっちゃできるけど、
うん、
なんかそのレイテンシーみたいなのもほぼ感じないし、
うん、
手の動きとかも伝わってくるし、なんかそういうのが、これじゃあ10年後とかになったらどうなんだろうっていう面白さ。
うん、
ですね。
なるほど、
はい、
なんか今全部言っちゃった感じが
まあ、
まあ、あるけど、
うん、
なるほどね。じゃあ最近は何ですか？ VR チャットに結構潜ってるっていう感じなんですか？
最近は逆に VR そんなにしてなくて、
うん、
作る方に専念してますね。
トバログの部屋を。
あ、そうそうそう。まず VR チャットで、VR チャットって誰、まあ、あの、ランクみたいなのがあって、そのランクが中級ぐらいになると、自分でワールド作ったりとか、自分でその場を作って、誰かに遊び来てもらうっていうのができるんですけど、
うん、
その場を作るためには、ブレンダーっていう 3DCG 系のソフトと、あとはゲーム系の言語である Unity を使って、
うん、
構築しないといけなくて、その2つを今までやったことなかったから、まずはそこをやってるって感じですね。
ユニティとブレンダーやるために、
そう、
ゲーミング PC というか自作 PC 組んだみたいな。
そうっすね、まあ、Mac でも全然できなくはなかったけど、そのフォトグラメトリーっていうのがあって、写真を1000枚とかから写真1000枚撮って、
うん、
その写真から 3DCG のモデルを起こすみたいなのがあるんですけど、それの有名系のソフトが Windows しかなくて、
あ、
でなおかつパワーもめちゃくちゃ必要ってことを聞いてたんで、それだったら一旦ゲーミング PC っていうか強い PC、 コンシューマーが手に入る最強の PC を組んじゃおうと思って。
ミニマルはどうしたの？それは。
ミニマルは色が白だからミニマルです。
今までやっぱ鳥羽さんって、やっぱりこう、うん、マシンは1台でいいと。
はいはいはい、
で、こう、ラップトップがいいと。
はい。
だからこう、ラップトップに全部入ってて、それをこう家ではね、こう、画面出力したり、いろんなキーボードつないで使うんやっていう、
はいはいはい、
なんかこう話だったのに、
はい、まあ、
急にこう、なんか、急になんかこうコロッとこうなんか手のひらを返して、こうなんかハイスペック PC でゴリゴリ言わせ始めたなみたいな。
はいはいはい、まあ、それもね難しいんだけど、最初はラップトップの中で考えてたのよ。
うん、
ラップトップの、
なるほどね、ゲーミングラップトップみたいなものを、
あ、そうそうそうそう、
考えてたってこと。
考えてたけど、これに例えば70万円使ったとしても、 M1 チップのさらに上が来たら、それがもう無になる気はして。
あ、
で実際無になりかけてるじゃん、 M1MAX とか強いから。
どうすかね、無になってるんですかね。
まあ用途とかその扱えるソフトが違かったりするんで一概には言えないけど、パワー的にはまあ同じぐらいかちょっと下ぐらいの多分ね感じじゃない。
電力性能はもう圧倒的だけどね。
そうそう、うん、消費電力の少なさも圧倒的 M1MAX だし、それを考えると、じゃあその M1MAX とかが発売される前の、発表される前のタイミングで、なんかその買っても後悔しない PC って考えると、自作 PC の一番強いやつ、これを買っとけばまあしばらくは大丈夫だろうみたいな。
何それ、タイミングの問題ってこと？
タイミングの問題もあるし、
M1MAX でよかったら M1MAX でもよかったのかもしれないってこと？
あ、でもそれはちょっと違うかも。まあ M1MAX は処理能力的には強いんだけど、 Windows でしか動かせないソフトを使ってたから、
うん、
まあどっちにしろ Windows を組むけど、例えばノート PC を買って、でそこそこの性能で M1MAX の方が安くて早いみたいなのが起きたら、あー、これもうちょっと同じ値段かけるんだったら自作 PC にしときゃよかったなって悩むことはね、なんとなく分かってて、じゃあもう最初から自作 PC にしよう。
ああ、そういうことね。
そうなんです。
ノート PC という括りにしとくと、やはり後から後悔が発生する可能性が、
うん、そうそうそう、
高いから別の土俵に持ち込んでしまえばあんまり悔しくないっていう。
そうそうそう。あと、そもそもなんか 3DCG とかそのフォトグラメトリーみたいな分野って、まだまだやっぱりマシン性能的にも、
うん、
ノート PC だと結構きつい気はしてて、
うん、
それだったらなんかやりたいことがせっかく見つかったから、そのやりたいことに対して最適なマシンを当てに行くっていう。今までだったらマシンスペックに対してできることをその範囲でやってた感じだったけど、
うん、
やりたいことが明確だからそれに合わせたマシンを作ろうと思って。
あ、そうですか。
はい。っていうことでこうなりました。
っていうことにじゃあしておきましょうかね。
はい。 まあ、ぶっちゃけ M1MAX でも全然問題なくそういうモデリングとかユニティ動かしたりとかできる気はする。
うん、
うん、
フォトグラメトリーはあれでやってるんでしょ、 iPhone で撮ってるって言ってなかったっけ。
あ、なんかね、それも iPhone でやるライダースキャンはなんか 3D スキャンっていうくくりで、フォトグラメトリーは写真を、うん、あの一眼でバーって撮って1000枚とか、
はい、
でその1000枚とかのやつをこう合体させて、うん、マシンパワーで合体させて、でそれで一つのモデルを作るっていうやつですね、
はい、なるほど、
はい、でそのフォトグラメトリーはノート PC だと今の技術的に厳しいみたいな。
うーん、
できなくはないけど、例えばフォトグラメトリー1日、まあ、10時間かかるやつが自作 PC だと1時間半とかで終わるから
はいはいはい
っていうところっすね。
なるほど、
はい、まあ、なんか遊ぶだけじゃなくて作りたいっていう方向にシフトしていってる感じですね、自分が。
うん、
今までは iOS を試してアプリ楽しい、もっと楽しいアプリ探してみんなに紹介したいっていうのが今までのトバログ。
うん、
今のトバログはこれ面白い、作りたいっていう方向です。
うん、でも VR チャットのなんかランクみたいなのがあるんですか？
あ、そうそう。いっぱい遊べば遊ぶほどトラストランクっていうのが上がる。
うん、
今一番下で。
ああ、はいはい。
その中で交流していくと上がっていく。アバターアップできるようになったり、ワールドアップできるようになったりっていう。うん、だからいっぱい遊びたいけど、あんまりこうタイミングが合わなくていっぱい遊べていません。
あ、そうなの。そう、やっぱりあのだなんかダイブしてる時間をもっとこう長くなんか取った方が、ああなんかこうやってる感じあるんじゃないかなっていうふうに思いますけど。コミュニティがってこと？
まあ、コミュニティとかイベントがだいたいね、夜の7時とか9時ぐらいとかで結構あんだけど、日本のイベントとかも。
うん、
いや、そのイベントのタイミングがあの子供のお世話をしてるから、
うん、
そのタイミングで入れないから、結局自分が入れるタイミングって誰もいないっていう。
あの子育てとの相性最悪だよね。
まあ、子育てとの相性最悪
VR 系でなんかあれだよね、うん、子育てだから家庭崩壊みたいな、 なんか記事がなんか回ってきてなんかありそうだなと思ったけど、はい、あ、でも、はい、あれか、彼氏をエイペックスに取られたのもそうかもしれないけど、 あれだよね、やっぱりこう外界をさ、あのシャットアウトしちゃうからさ、
そうそうそうそう、
こう自分とそのこうインターネットの向こう側だけの空間に、なんかあれやん、五感をこう取られちゃうからさ。
そうそうそうそう、だからまあ普通にツイッターやるとかよりは難易度が高い。
そう、家庭人としてのちょっとこう危機というかさ、
うん、
難易度高いよね。
難易度高い、家庭人としては難易度高いけど、トバログとしてはやりたいっていう。
そうね、
うん、狭間で生きています。
いやー大変ですね、
うん、
デバイスはクエスト2でいいの？
デバイスは今買うならクエスト2がベストかな、
うん、
なんかクエスト2が一番、でもこれ原価割れしてるんじゃないかっていうぐらい安い。
あ、本当？
うん、解像度も今出てる中だと相当高い方だし、うん、あの手の動きとかトラッキングできるし、なおかつなんかスペックもそこそこ高いから、これが3万円台で手に入るのはおそらくスマートフォンでいう iPhone4 とかの時代の iPhone みたいな感じだと思う。
あ、
まずマスを取りに行くみたいな。
はいはい、
うん、
一旦このパッケージで、
そうそうそう、
いっぱい普及させて、
うん、
マーケットを作ってっていう。
そうそうそう、多分そのフェーズの機器だから価格の割に値段が安い。
うん、
他のメーカーだと10万とかするから、やっぱり同じようなものとかでも今買うならオキュラスクエスト2ですね。
うーん、
2を買えば、まあ、PC につないで PC じゃないと遊べないところもオキュラスクエスト2ならいけるっていう。
あ、そうなの。
そうそうそう、
そのクエスト2を PC につなぐこともできるってこと？
できるってことっす。
あ、
そうね。
それは、PC パワーを使ってクエスト2の方は、そう、最盛期になるって感じ？
そう、完全にそのパターン。
はいはいはい。
最近すごいのが、その まあ、マシンパワー強い PC を組んでおけばそれももちろんできるっていうのがあるし、あとワイヤレスで接続できるのよ PC と。
はいはいはい。
だからケーブルとかいらないからそれも強いね。っていう感じです、
ね。あのアンカーの充電ドックいいっすよね。
あれいい、なんか置いとくだけでそれっぽい感じに
、うん、そう
なりますね。
あれがない場合は一個一個ケーブルを挿したりとかってこと？
あれはなんかあの腕手に持つデバイスは電池なのよ。単三電池で、で真ん中のヘッドマウントディスプレイが USB-C で充電するっていう感じ、
うんうんうん。
まあ、これはね1台あるといいっすね。
でもあの充電台は置くだけで全部充電できるってこと？
あ、そうそうそうそう、中の電池もなんかワイヤレス充電に対応したみたいなやつが入ってて、
うんうん、
電池みたいなのが、で真ん中もちょっとしたなんて言うんだろう、磁石でくっつくタイプの USB-C コネクターみたいなのが付属してて、それをつないで、
あ、マグセーフ的になる
ってこと？あ、そうそうそうそう、
なるほどね。
いや、オキュラスクエスト2かな、もし買うのであれば。
うん、
うん、
なるほど。こう買って、
うん、
オキュラスストアかなんかがあって、
うん、
VR チャット入れる。
そう。
で、そっからどうするんですか、最初は。
最初はなんかね、本当になんか
立ち回り的に、
立ち回り的にただ面白そうなワールドをネットで検索して、それを検索したワールドに入って、うわーこんな場所があるんだとかで楽しむのもありだし、
うん、
周りにやってる友達がいるならクエスト2買ったから一緒に行こうよみたいな、
うん、
でそれもないのであればネットとかでなんか VR チャット初心者向けのイベントみたいなのがいろんなところで立ち上がってるから、
うん、
そこに参入して、でそこからなんか混ぜてもらうみたいな、SNS だから結構ねコミュニティ作りみたいなところが入ってくる気はする。
はいはいはい。
ツイッターに近いような。
でも結局その発生するコミュニケーションっていうのはやっぱりお互いがつながってて、でオンラインになってて同じルームにいて直接こう声で会話をするっていう。
あ、そうそうそう
そ
う、
それが基本のやっぱりコミュニケーションってことですよね。
そうっすね。
そのソーシャルの部分というかね。
うん、だから本当にあの人がいるオフラインイベントに近い感じで、
うん、
なんかイベント会場に行きます、で20人ぐらいそのワールドの中にいて、でそれでこっち 3,4 人ずつ固まるのよ大体喋るとき、はいはい、3,4 人で固まって喋ってると、まあ、普通にその場にいる感じで立ち回れるんだけど、あっちにその 3,4 人他のところに 3,4 人いるグループの声もちょっと聞こえてくるみたいな。
あ、
でそっちの声もちょっと気になって、この 3,4 人のグループの中で話を切り上げて、じゃあ僕そろそろみたいな感じで行く雰囲気もオフラインに近い
社会性高いね。
社会性高い、
社会性、立食パーティー形式だね。
ああ、そうそう、まさに、まあ本当に仲いい友達とかじゃない、初めて会う人とかはもう本当にその感覚。
立食パーティー形式ね、結構社会力求められるよね、
うん、
社会力、そうそうそう、社会性求められるよね。
会話力が試される、
うん、
自分ばっかり喋ってはいけないみたいな雰囲気もある。
あれ結構疲れるんだよな、
うん、だから今のところは結構そういう感じか、 VR チャットとかは、
うん
うん、
なるほどね。
であと個人的にその VR なんでなんか来てほしいかっていうか、なんかハマってるかってところで言うと、まあ、VR チャット一つの SNS として、
うん、
スマートフォン時代である Twitter みたいな感じなんだけど、まあ、もう一つそのなんか仕事ができる環境を VR 空間で構築できそうな雰囲気があって、
うん、
例えばなんか、まあ、Facebook ももともと去年の発表イベントとかだと外部ディスプレイ的にオキュラスクエスト2を使ってなんか指先でこういられ使ったりとか、
うん、
で画面でこうパソコン打ったりみたいなとかやってたんだけど、それが結構リアルにできそうな気がしてて、
うん、
っていうなんか仕事用のデバイスとしても使えそうだっていうところが個人的にはその VR 関連熱いなと思ったところですね。
バーチャルデスクトップとかって今使えるものあるんですか？
はい 一応なんかあるっちゃある。バーチャルデスクトップ。バーチャルデスクトップだっけかな。バーチャルデスクトップみたいな名前のアプリがあって、
うん、
まあ、それを買うと2000円ぐらいなんだけど、普通にパソコンとつながなきゃいけないんだけど、パソコンのこの画面が3個とか4個とか出せて、3個ぐらいまでかな。
あ、
だから、でそれでキーボードとか手元が見えないのが今難点なんだけど、
はいはいはい、
まあ、それができれば普通になんかホテルに行って MacBook とその Oculus Quest 2だけ持っていればいつもの作業環境みたいなのが実現できそう。
そうだよね、
うん、
マシンだけあれば別に再生機は必要なくて、
そうそうそう、
再生機、そう、ディスプレイは必要なくて、
うん、
もうスペースも必要ないからめちゃくちゃコンパクトだけど、なんでしょうね、まあなんか3画面とか、
そうそうそうそう、
そういう、まあ、あの PC 体験できるっていう。
そうだから手元のキーボードとマウスさえいつも使ってるものがあれば、
うん、
なんかこう音声だけで伝えるのは難しいけど、映画館にいるかのような雰囲気で超でかいディスプレイでなんか作業したりとか、そういうのもできるっちゃできる、
うん、
現時点ではなんかフル HD3 枚のあのディスプレイが目の前にある感じとかだけど、技術が進歩していけば本当に 4K ディスプレイ3枚を並べて作業して、うん、しかもなんか PC ももはや必要なくて、うん、Oculus Quest 2みたいなものだけで作業できる時代が来るかもしれないし、
いやていうかもうデスクトップいらないじゃないですか。
うん、そうそうそう、
だからこうピだからなんかこうペーパーパラダイムって言うらしいんですけど、要はこうタブレットでもなんかこう PC でも平面に対してこう、うん、平面に対してなんかこうオブジェクトを配置して作業をしてるわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
そうじゃなくて空間に対してオブジェクトを置けば、
うん、
その見えてる視野全部が作業空間だよねっていう、
うんうんうん、
そういうのがあって、ペーパーパラダイムをこう出した新しいこうなんか仮想、
うん、
仮想作業空間みたいなインターフェースを、
うん、
あの研究している人がいるんですけど、うん、それはねなんかね今んとこね、今んとこっていうかね、あんまりね最近ちょっと元気なくて早く作ってほしいんだけどなっていうふうに思ってるんですけど、あのミクラスって知ってます？
わかんない。
これもね結構前なんだけど、あの最初の多分その VR ブームみたいなのが、
うん、
VR 元年みたいな話が出た時に、結構盛り上がってた話題なんですけど、あの初音ミク、
はいはい、
初音ミクが目の前にいる感じに思えるっていうだけの、はい、アプリがあったんですよ。
ああ、なんか聞いたことある気がする。
そう、
うん、
でそれがだんだん、なんか拡張されていって、最初は多分自分がミクちゃんになれるみたいななんか感じだったのが、ずっとその初音ミクと目が合うとか、その空間上でそのちょっとしたあのなんかバーチャルあのコンピューティングみたいな、
うんうん、
みたいな機能が実装されたりとか、
うん、
そうですね、そっか、最初は隣にいたんだ、最初は隣にいたんだけど目の前に移動してとかなんかね、そういうなんかあの文脈が、それ日本のあの、うん、会社というか、うん、あのクリエイターの人が作ってたっていう話なんですけど、うんうん、その時に結構ね、僕ね、自分でやってないですけど、VR っていうかそのバーチャルリアリティをなんか追っかけた時期があったんですけどね、
うん、
そういうなんか VR チャットみたいな、なんかそのコミュニケーションまで来るとちょっとめんどくさくなって思ってあのクラブハウスとかもあったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれも結構ね、あ、疲れるなこれってなっちゃって、
あ、
そう、
まあそうよね、コミュニケーションツールとして今、まあ、VR だと多分 VR チャットとかクラスターみたいなのとかが結構人気だけど、
うん、
そのコミュニティケーションツール、コミュニケーションツールをなフックとして VR でいろいろ広がっていく気はする、
うん、
スマホのツイッターで広がって、ツイッターでみんなスマホとか持ち出してとか、 LINE スマホで、あ、 LINE、Twitter からスマホに入って、
うん、
で結局なんかメモ帳、ノーションとかもスマホでやるしみたいな、
うん、
仕事も今スマホで結構できちゃうみたいなのが VR でも来る気はしていて、
なるほど、
はい、だからまず優先度、多分業界の優先度的にはそういうコミュニケーションツールから入る気はする、ゲームとか、
うん、
だけど個人的にすごい期待してるのは、そのコミュニケーションがリアルになるとかじゃなくて、そのデバイスさえ持っていけば仕事環境が一瞬で構築されているとか、
はいはいはい、
まあ、例えばなんか作ったものとか、なんかルームツアーの取材とかしてその場でスキャンしたものにすぐ入れるようになってるとか、
はいはいはい、
そっちのなんか
何、人の部屋をスキャンしてそれを公開しようとしてるの？
あ、まあそういうのもしたい。
やばいね。なんかでもそれに同意してくれる人結構こうあれだね、あの、うん、なんかなんていうの、プログレッシブだね。
そういうちょっと
あの試みとして、あのあなたのお部屋ちょっとスキャンして 3D データにして公開しようと思うんですけどどうですかみたいなね。
そうそうそう、
面白いとなるよね。
うん、まあ面白いと思ってくれる人は絶対いるから。
そうね。
そうそうそう。まあ、そういうところかな。まあそれで例えばじゃあ自分が今やるところで言うと、なんかそういう時代が来た時に作れるようになっておきたいみたいなのがあるから。
は
あ、だからブレ、まあ 3DCG 系のなんかしらはやんなきゃいけないじゃん。
うん、
そうなると。
そうね。
ブレンダーしかり、なんか。別のツールでもそうだけど、うん、基本を覚えてしまえば結構大体どの 3D ツールも似たような感じだから、まあ、無料でユーザー数が多いブレンダーから入って、ユニティとかである程度触れるようになっていれば、まあ、何かしら作れるわけで、現時点でもその公開できる場所として VR チャットっていうのがあるから、
うん、
まあ、それだったら今頑張って作ってみたいなっていう。
あ、
そう、
じゃあ 3DCG クリエイターに、
まあ、
なるの、
まあ、なんかそういう肩書きでは多分活動したりとか、そこを仕事にするっていうのは多分ないと思うけど、ただ楽しいって感じ今は。
なるほどね。
動画もさ、 YouTube 始めた時はやっぱ動画編集で新しいことを覚えていくのめっちゃ楽しかったじゃん、
うん、
だけど今は別になんかもう流れ作業みたいな感じだから、動画編集に関して。
そうね。
だからそこになんか面白さみたいなのは今あんまりないんだけど、それが今興味が 3DCG に移ったっていう感じですか。簡単に言うと。
なるほどね、うん、とりあえずで、あのさっき見せてもらいましたけど、
はい、
トバログの部屋を作ってるんですか？
そうっすね、今現時点で作ってる最中、10% ぐらい完成度、う
ん、あ、本当？
うん、
結構なんか見た感じだと形にはなってるかなんか風に見えたんだけど、そんなこともない。
なんかね、見た目はそこそこできてきたんだけど、例えば部屋の中にあるこういうの、なんかマウスとかキーボードとかを実際にユーザーが持って触れるようにするとか、触ったらバッて記事がこう出てくるとか、動画が浮き出てくるとか、そういうのをやりたいじゃん。
あ、実装するの。
実装したいじゃん。
トバログが紹介したものが部屋に並んでて、
あ、そうそうそうそう、
でちょっと触ると、
うん、
こう動画とかがボンと出てポチッてやると再生されるみたいな。
そうそうそうそう、そういうのも技術的には可能です。
技術的には可能。
技術的には可能。あとは自分ができるかどうかって感じだと思う。
だからあれだよね、新しいメディアを作ってるみたいな。
あー、そうかも。
感じなのかな、わかんないけど。
なんかね、ディズニーで言うとミッキーの部屋を作ってる感じ。
何言ってんの、どういうこと？
ディズニーで言うとミッキーの部屋みたいな。
あ、
誰かが遊びに来て、まあそれだけなんだけど、別になんかね、こう、なんか深い意味を持って将来的にこう来そうだからこの技術をとかそこまで考えてなくて、
うん、
今誰もやってないし、やったらめっちゃ面白いやんっていう。だからやってるって感じ。
なるほどね。
なんかテック系 YouTuber の人とかもさ、誰も見向きもしないじゃん、 VR 空間とかは。
ああ、そうね。なんだろうね。
そう、わかんない。
なんだ、みんな忙しいんじゃない？
そう、多分みんな忙しいっていうのもあるし、
うん、
全然違う方向から VR がポッて来てる感じがあって、
うんうん、
あの高校生とか大学生の人とかが作ってるものって感じで、
はいはいはい、
それも面白い。なんかこう最近はメタバースっていうワードですごい大人たちがバーって入ってきて、ビジネスチャンスはみたいな感じになってる感はあるけど、もともとあった VR の空間だと、その なんかお金にはならないけど楽しそうだからやってるみたいな人たちがバーって集まって、そこで面白いもの作っていいねみたいな、
あ、はいはいはいはい、
文化なのよ、
はいはいはい、
おそらく、まあ、そんなにまだ入り込んでないから分かんないけど、多分その作りたいものがあって作ってる、楽しいからやってるって人たちの集まりだからこそ面白いなと思って。
なるほどね。まだそういう、こう手垢がついてないというか、
そうそうそうそう、
こうもう全員が全員こう利害関係を排して趣味の範囲内でこう楽しんでいるから、こうやはりこうサンクチュアリ化してるというか、
そうそうそうそう、それがねめちゃくちゃ面白いと思う。でお金が好きな人たちは今このタイミングで NFT とかに行ってるわけよ。
そうね。
だから VR 上でお金を稼ごうとすると、その投機的な仕組みはまだないから、例えば YouTube のアフィリエイトみたいな仕組みもないし。
トバログの部屋 NFT で買えないの？
いやまだね NFT についてそんなに詳しく知らないから、なんかリスクとかを見ながら前向きに検討。
だ、公開してるトバログの部屋のモデルに、こう僕がトバログの、その何、あのトバログルームの、トバログスタジオの NFT を購入して、
うん、
壁になんか僕の名前が彫られてるみたいなね。
それとかもありだと思うけど、まだね
そういうムーブは別にないというか、
うん、
関口あいみさんの VR アートが、
はいはいはいはい、
結構なんか高値であの NFT で落札されたっていう、
うん、
あのニュースは結構見ましたけど、
うん、そうなのよな。なんか別にトバログがアーティストじゃないから、
うん、
アーティスト的な面白さのものを出せるかも分かっていないし。
でも別に NFT で出品するのがアートである必要はないんじゃないの？
うん。けどなんかね、今のところ雰囲気で言うとやっぱ投機的なイメージがすごい強いから、
うん、
ちょっと避けてる感はある。
なるほどね。
もうちょっとなんか全体的に分かってからやろうかなぐらいの感じかな。
まあなんか運用としてなんかこうなんていうの、こうステーブルじゃないというか、
うん、
持続可能でなさそうな感じもするからね。
そうそうそうそ
う、うまいことこうなんかなんていうの、こうモデルをこう作らないと一発屋になっちゃうからね、
うん、そう。なんかあと NFT で言うと、そのブロックチェーン技術とかでその誰がじゃあ作りましたみたいな証明書になるっていうのは面白いなと思ってて、
うん、
例えばトバログのさブログとかで出してる画像とか一つ一つにそういう NFT とかでなんかしとなんかそういう魚拓みたいな署名とかが NFT で貼ってあれば、コピペされたとしても大元はトバログのからのものですよっていうのは分かるじゃん、
うん、
他のブログとかに転載されたとしても、
うん、
だからそういうなんかそういうのは語彙がないんだけど、そういうところに関しては可能性がある気はしてて、
うん、
だけどそれがなんかじゃあその権利を転売したからなんかすごいお金になってくとかは結構危ない気はしてる。
あ、
うん、お金が絡むところはちょっと怖いなっていう気はしてるっすね、
はいはい、うん、その VR チャットみたいなものにそのなんかあれじゃん、そのマネタイズが 今のところないって話をしたから、うん、そう、あ、そういうなんか事例とかってあるのかなと思ったんですけど、とりあえずないって感じ。
なんだろうな、多分海外とかだったらあるんだろうけど、日本とかだとそのモデルアバターとか、
うん、
そのはそれこそ家みたいなのをブレンダーで作ったやつとかをブースとかで販売してるケースはありますね。
だ
からイベントとかでなんか展示会みたいなのがあって、今もちょうどやってんだけど、うん、あの秋葉原をそのまま VR 空間に持ってきたみたいなの、
うん、
そのコミケの VR 版みたいのが多分ね開催されてるんだけど、そういうところでアバターとかも売られていて、
うん、
で実際見て自分がそのアバターを試着して気に入ったらブースで購入するとか、
はいはいはい、
そういう流れはあるっぽい。
アバターは確かにあれですね、買いやすいというかね、
う
ん、
そうそうそうそう、
商品になりやすい感じがしますね。
うん、アバターにはなまだあんま興味ないんだよな。
え、でも自分のアバター作ったじゃん。
そうだから自分のアバター作ったって感じ。
あ、はい、その話もちょっと聞かせてくださいよ。
はいはい、まあアバター VR 上だと自分の好きな見た目になれますと、
うん、
で結構いろんなのがあって、その猫から美少女からなんか超でかい 超でかい何かしらのマスコットキャラクターみたいなとかいろいろあるんだけど、それこそツイッターのプロフィール画像みたいな感じで自分で自由に設定できるっていうのがあって、トバログって別になんか自分のマスコットキャラクターとかもないし、
うん、
なんか難しいなと思って、選び方が誰かが公開してるものをそのまま使うっていうのもなんか違うしみたいなところで、リアルアバター、まあ、自分リアルアバターっていうのをこの間作りまして、それは自分自身をいくつかのカメラで一気に写真撮ってフォトグラメトリーするっていうやつなんですけど、でそれが実際に自分の見た目のままあの VR 上に転生されるっていうやつなんですけど、それを使ってる人ってそんないないんですよ。
はいはいはい、
あの近場で言うと大常さんっていう、
はい、ネットウォッチャー
ネットウォッチャーの人がいて、その人が使ってて、逆にその人ぐらいしかいないなと思って、
はい、
じゃあまあ自分のアバター作っとくかと思って
リアルアバター勢にトバログ参戦。
そう、リアルアバター作ってみたって感じですね。
それでダイブしたのも？
まだしてない。
あ、そうなの？
なぜならトラストレベルが低いから
あ、自分のアバター使えないの？
自分のアバターまだ使えない
最初の方ってのはない？それは用意されてるものから選ぶみたいな感じなわけ？
あ、そう、用意されてるものか、なんかどっかしらのワールドでフリーで使っていいよっていうアバターを使って、
はいはいはい、
今だからトイレットペーパー型のアバターを使っててマジで10センチぐらいのやつ
そうなの？ちっちゃいの？
ちっちゃい。
じゃあみんなこうやってこう上
見てる？からすごい見下されて、おお、トイレットペーパーみたいな
じゃああれだね、もうパッと見でその人がどれぐらいこう何バーチャルの中でこう、うん、コミットしてるかっていうのがもう分かっちゃうわけだ。
そうだね、
まあ一定レベルまでは、
一定レベルまでは、だいたいまあ二次元系のアニメっぽいキャラクターを使ってる人がいて、
はい、VTuber みたいな感じ。
そうそう、 VTuber みたいな人からおじさんの声がするっていうパターンがまあ今のところ
バビ肉じゃん
そうそうそう、バビ肉が今のところ結構普通な感じかな、 VR チャットだと。
バビ肉なんかリアルで見たことないからちょっと話してみたいね、
うん、
だってあれしか見たことないからね、あの野田ロリおじさんしか見たことないから、うん、
そうだから
本物の、あ、これが本物のバビ肉の人かっていう、
いや結構でもなんかそういうのが主流な感じですかね今。でも意外と女の人もすごい多いから
あ、本当？ネカマじゃなくて？
ネカマじゃなくて本物の人もいっぱいいるような気も、あんまりわかんないけど。
あんまりわかんない。
なぜならトラストレベルが低いイコールその中でコミュニケーションあんまりしてないから。
ああ。
うん。でもなんかね、まあそうだな。まだそんなにコミュニケーションって感じではないけど、
うん、
友達が増えればやっぱ楽しいんだと思う。ツイッターとかと一緒で。
はいはいはい、うん。
その中で会える友達とかね。
その VR チャットの中でスマブラできないかな
VR チャット一応できんだけど遅延があるらしい、 OBS とかを返すから。
あ、そう、
そう、
なるほどね。
だから桃鉄とかならできるっぽい。
ああ、いいねそれ、
うん、
桃鉄とかあのマリオパーティーとかならできる。
あ、できる。あ、マリオパーティーはでもリアルタイム動かすからむずいかもしれないけど。
あ、なるほどね。見れる画面が VR しかないから。
あ、そうそうそう、
ローカルの画面が作れないんだ。
いや、なんかね、あの VR をしてその部屋の空間ででかいプロジェクターがある部屋とかがあるのよ、
うん、
VR チャットのワールドとかで、で、うん、そこの画面に映せるのが OBS とか自分の PC からの画面とかだから、うん、どうしても遅延が発生するみたいですねそこは、
うん、じゃ遅延がない HDMI 入力とかがこう、うん、出せないってことですね。
出せなそうな感じですかね。
そっか、じゃスマブラは無理だね。
スマブラは無理。スマブラのリプレイをみんなで見るとかならいけると、
うん、だから大会観戦もできるね。
あ、大会観戦できると思う、
うん、みんなで鏡見ましょうみたいな、
うん、
あ、面白そうだね。
そうですね。でも逆にまあ今はその VR チャットとかがそういうのだと主流だけど、また今度ね、うん、Facebook 今メタか、メタが新しいそういうなんかホライゾンワールドみたいなのが出して、そういうのももしかしたら遅延なしにできるかもしれないし、
うん、
今としてワクワクしながら僕たちは待っておりますっていう感じですね、
はい、あのなんかさ、こう見てると結構その VR とかその VR チャットとか、
うん、
バーチャルリアリティに対するそのなんかイメージとか浸透度とかなんか消費のされ方がだいぶこう 国内と国外で違うんじゃないかなっていうなんか気もするんだけど、
はいはいはい、
なんか割とこう日本人こう何ガラパゴス根性でめちゃくちゃこう特殊な文脈をなんか築いている感じしない？そんなことないの？
あーどうかな。でも日本の方が進んでそうではある、
うん、
コミュニティとして、
はいはいはい、
なんか日産が最近 VR チャットに日産クロッシングみたいなリアルなあの銀座にある店舗をそのまま VR チャットに持ってきたりしてるし、
はい、
東京ゲームショウとかも VR 会場作ったりしてるし、
うん、
そういうなんかカルチャー的な積極性は日本の企業とかもすごい高い気はしてて、
うんうん、あのメタの発表とか、うん、見てるとだから結構こうなんていうんですかね、リアル なんていうのかな実用性というか、
はいはいはい、
ね、なんか用途みたいなものをなんかこう意識してるような感じもしてて、
うん、
なんかでもなんか今日本のコミュニティで遊んでる人たちって多分そうじゃないんだろうなみたいな。あ
どうかな。まあそのそれこそスマホ出始めの時とかもそうだけど、 iPhone 最初みんな買わなかったじゃん、
うん、
iPhone 3、4 が出た時だいたい 4S ぐらいからみんな買い替えるみたいな感じだったけど、
うん、
結構周りでその時のイメージだと例えばドコモの可愛い絵文字が使えないとか、
はいはいはい、
当時流行ってたデコメが iPhone だと見れないとか、うん、そういうところでみんなガラケーからガラケーに変えてて、そのタイミングの時って、
うんうん、はいはい
はい、それと同じでみんなが iPhone を使い始めると逆にみんな iPhone になったじゃん。
うんうん、
それと同じような感覚な気はするんだよね。
え、どういうこと？今のどこにつながったの？
え、今のだからあの VR のなんかあれそういう話じゃなかったっけ？
え何
あれどんな話だったっけ？
いやだからあのメタが話してるのがわりかしこうなんかあの実用性とかなんかリアルなビジネスシーンとかを意識したソリューションとしてのこう VR なんじゃないかっていう、
は
い
は
い
は
い、
ああユーザーじゃなくてってこと。
そうそうそうそう、
はい、だから日本だと浸透しないんじゃないかみたいな。
あ、てかなんか浸透しないっていうよりも、うん、こうなんかその現状なんかこうに日本だけか分かんないけど、その使われ方となんか目指してる方向性がなんか違うのかなっていう、うん、
あはいはいはいはいはい、
うん、
あ、まあそれはさっきの話で言うと、まあその使われ方の話で言うと、その LINE みたいなデコメ絵文字とかがさ、
そこにこだわるね。
そうそう。だけどさ、あの企業としてはさ、もっとなんか違う方向だったじゃん。仕事にも使えるとか、パソコンの代わりとして使えますみたいな打ち出し方だったけど、
うん、
実際のユーザーは求めてたのはコミュニケーションの場だったみたいな。
うん、
だからそこの乖離な気はする。またなんか今でも Facebook はメタとかもそのユーザーのコミュニケーションみたいなところは強い意識をしてる気がして、
うん、
なんかゲームプレイして VR 上で電話かかってきたから手首を押すとなんか LINE みたいなメッセンジャーが見られるみたいなやってたりして、
うん、
だからかなりその去年とかだとかなりビジネス寄りだったけど、今年の発表とかだと結構そういうコミュニケーションとかユーザー寄りになってる気はする。
なるほどね、
うん、っていう感じですね。個人的に求めるのだと、まあ、仕事部屋を VR 上で作りたいとか、
ね、うん、いや僕もね、やっぱそのね、バーチャルデスクトップというか、そのなんか、
うん、
バーチャルコンピューティングがもっとちゃんとね、なんかね、進化してほしいというかね、ちゃんとやってほしいんだけど、なかなか出てこないなっていう。
まあ、それで言うと、やっぱもうちょっと技術的なところなのかなって気がしてて。
なんかプラットフォームがないのかなとかちょっと思うんだけどね。
あ、まあ、そこはメタがやろうとしてる感じですかね。
Windows を結局その、うん、Windows を、まあ、180度ぐらいに展開できればいいわけですよ。
はいはいはいはい、
変な話で。それが 3D になってて、うん、好きなとこに Windows 置くとか、
うん、
もう Windows じゃなくてもいいわけです
よ。はいはいはい、
もう変な話、
うん。それだと結構すでにいくつかあって、
うん、
Steam VR とかでもできるし、
うん、
なんかバーチャルデスクトップってアプリでもできるし、みたいな、
うん。
そういうのは意外とあるけど、やっぱ解像度の問題が一つと、あとはまあ通信速度、この実際の家にある PC とリモートでつないだりとかまだできないから、
うん、
そこは 5G とかがもっと浸透すれば 結構普通にできるようになるのかなとかっ
ていう。 5G 何の関係があるの？
あ、もうあのレイテンシーみたいな、このマウスクリックをして家の PC と接続が早くなるとか、
はい、
最近あの Windows がなんかバーチャルでバーチャル OS みたいなの、名前忘れたけど、
なんだっけ、あったよね、
あったあった、
あれだよね、 Mac でも Windows 使えますっていう。
そうそう、月額いくら払えば
Windows 11 Cloud みたいなやつでしょ。
あ、そうそうそうそう、そういうのが 5G とかを、あの Oculus Quest 4みたいなのが出た時に、なんかその eSIM で 5G つなげますとかだったら、
はい、
リアルに、まあ、PC 筐体が手元になくてもその VR から PC 作業ができるとかはありそう。
クラウドコンピューティングで、
そうそうそう、
その何、通信さえあればマシンがなくてもその何だろうな、コンピューティングリソースをもう VR 空間に展開できるっていう、
っていうのはなんかありそうな気がしてる。
なるほどね。
うん、理想としては、まあ、だから自作 PC 組んだっていうのもそこに結構期待をしてるところがあって、
うん、
割となんかリモートデスクトップで意外と iPad とかから操作できちゃったりするから、
うん、
それで今ちょっとあの映像では伝わんないですけど、映像っていうか音声では伝わんないですけど、その Windows マシンの電源ボタンにスイッチボットを装着してて
、はい、
で、あのシャットダウンしていても、例えば海外に1週間行ってます、で海外からちょっと自宅の自作 PC のパワー使いたいっていう時とかだったら、スイッチボットの電源をオンにすればあの自動的に PC の電源がつくようになっていて、
はい、
で出先からそのリモートコンピューティング動かしてっていうのができるようにしてます、一応。
え、できるの？
できるできる。
え、それ電源ボタンを押してもなんかログインの手前止まらないの？それ
電源入れた瞬間にもうあのリモートデスクトップがオンになるようになってて、
はい、あ、じゃあもう本当に起動だけ、電源ボタンだけ押せれば Windows デスクトップ、リモートデスクトップ使えるっていう、う
ん、使えるっていう。でずっと電源入れっぱなしだと外出通知とかだとちょっと怖いから、
うん、
まあ使い終わったらシャットダウンしてまた使うときはスイッチボットでみたいな、
スイッチボットで
のは一応できるっていう。
なるほどね、
うん、だからそれがあるから、そのラップトップめちゃめちゃ強くしなくても、普段はまあ M1Mac でほとんどのことできるじゃん、
うん、
動画編集含めできるけど、フォトグラメトリーはきついなっていう時はどっちにしろあのライトルームのクラウド使ってるから、ライトルームのクラウドに写真バッてアップして、出先からでこっちの PC をリモート操作して画像ダウンロードしてフォトグラメトリーやるとかできるっていう感じにしてます。
なるほど、
うん、
タバさんはもうとうとうあの何ですかね、ラップトップ、強力なラップトップを持ち歩くんじゃなくて、リモートコンピューティングで、うん、あのバリバリやるっていう、
バリバリやる方向に進んでます。
そういう方向で行くわけね、
うん、なんか 5G とかがね、5G 技術にもっとあれすればさ、みんなこういう Windows とかもすごい適用してくれば、その遅延とかが少なくなるんじゃないか説が自分の中にありまして。
Wi-Fi 環境だとどれぐらい使えます？
6フレームぐらい遅延する感じです。
あー、なるほど。じゃあ動画編集はできないな。
動画編集はちょっときついけど、まあ意外と、
でも6フレーム遅延するだけで、
うん、
別に画面はもう普通のなんかデスクトップと同様についてくるというか、レンダリングできるの？
そうね、ほとんどなんかクリック、マウス操作と、なんかねこれも結構あれなんだけど、クリックするとその信号が、クリックした瞬間にその信号が初めていくって感じかな、こっち の, あのデスクトップ PC に。マウスのカーソル移動とかはなんかね、は送ってない気がする、
なるほどね、
信号として。
だからあのマウスの操作だけはローカルでやってて、
そうそうそう、
どこを触ったかっていう信号だけをこう飛ばしてるわけね。
だと思ってる。なんか そんな感じ、操作の動き的に。
だある意味そのカーソルのホバリングとかは反応しないとかっていう感じ、う
ん、まあ反応しないんだと思 う,
うーん。
そこは技術的にどうなってるか分かんないけど、
はい、
そこはもうめちゃくちゃスムーズで、クリックした時とかだけやっぱりこう、あとドラッグとかした時だけ結構反応が遅れるから、
う 6フレッチェーンはスマブラと同じぐらいですね。
そうなんですよ。
そっか、まあ、スマブラだったらまだ遊ぶことはできるけど、動画編集はできなそうだよな。
動画編集はちょっときついっすね。だけどそのイラレをいじったりとか、ライトルームで写真加工したりとか、そういうのは全然いけそうな気がするから、
うん、
ちょっとまた今度試してみようかなって感じです、ね、なるほど。実際に旅館とか行って、
旅館とか行って自宅の PC を起動して、
で、あと問題としてやっぱりディスプレイサイズとかだから、
はい、
家で今使ってるのは27インチと32インチのディスプレイ2枚使ってるけど、
うん、
iPad 11インチだからその画面でその細かい作業は結構大変だから。
それは結局32インチの 4K 画面をこうミラーしてるだけだから、縮尺というか表示領域変えられないのかな。
あ、変えられるんだけど、あの11インチラップトップだけで作業してる感じだから、
うん、まあ、単純に狭いっていう。
そう、単純に自分にとって狭い、
うん、
っていう感じです。だからそこがなんかね、オキュラスクエスト2が iPad とかじゃなくてオキュラスクエスト2だったら、もうリモートしながら3画面あってとかができるじゃん、
うん、
多分、
うん、
そこはすごい期待したいところ。
で、最後の課題は入力装置にあるって感じの。
そうね、なんか今のそのバーチャルデスクトップとかだと、そのバーチャルデスクトップっていうアプリだと、あのマウスとキーボードは見えないから、
うん、
まあ、手元が見えないっていうのが難点、
うんうん、
だけどあのメタが出してるホライゾンワークルームスとかいうやつだと、あのキーボードが対応してるものだとちゃんとバーチャル上にその場所に出てくるから、それは打てるっていう感じですね。
どういうのを対応してるんですか？
アップルのマジックキーボード2と、あとロジクールの何かしらのキーボードの2種類が今のところ対応してる。
それはできるんだ、すごい、うん、
あとインテル MacBook とかだと、そのホライゾンワークルームズに MacBook 持ち込める。
は？どういうこと？
なんかこうゴーグルするじゃん、あの、うん、ヘッドマウントディスプレイして、で手元に MacBook 置いとけば、うん、MacBook が使えるっていう。
あー、そ
うそう、なんかね、あの今の状態だとディスプレイとかが見えないわけよ、あの普通の他の PC とかだと。
そうね、
M1Mac だと画面とかが見えないんだけど、なんかそこをこう M1、 あのインテル Mac だとなんかつなげることができて無線で、
うん、
だから会議室にそのディスプレイとキーボードがあって使えるみたいになるらしい。
なるほどね。
そう、
リアルにはリアルに目の前にある MacBook がバーチャルにも目の前にあるっていう。
そうそうそうそう、これはね、でも難しい。
面白すぎるでしょ。
これは実際に触ってみないとわからないところではあると思う。VR 機器を。やっぱ VR って話ではわかるし、YouTube でプレイ動画とかも見れたりするけど、なんかね、それだと全く伝わらない気はしてて、なんか試してみるしかないって感じな気はする。
なるほどね。うん、今、クエスト2買っちゃって大丈夫なの？なんか新しいの出たりしない？
新しいの開発中なんすけど、出るにしても来年以降だから、今年から試したいのであればクエスト2かなっていう。
じゃあ今年のクリスマスはクエスト2か。
買った方がいいよマジで。今のところなんかね、能動的にコンテンツとか楽しみに行かなきゃ楽しめないっていう問題はあるけど、楽しめる人なら楽しいと思う。
37,180円。
いやマジで安いよ、無料だもん。だって
無料ではないでしょ
無料だもん。
これストレージは128でいいの？
うん、 Y 多分64とかのやつ使ってるけど全然大丈夫そう。
あ、そっか、一回あれだよね、あのストレージ増えたんだよね、
う
ん、
そうそうそう。マジで世の中にはあのオキュラスクエスト2を使ってタンスに眠らせる人と、楽しく使いすぎて没頭しちゃう人の2種類がいる気がしてて、
うん、
ワンを買った時はタンスに眠らせる人だったんだけど、
なんか売ったって言ってなかったっけ？
売ったって言った。
だから よく2買ったなと思って。
そう、白だったから買ったんだけど最初は。
ワンは黒かったんだっけ？
そうそうそう。やっぱね、なんか VR チャットって初めて一人でやるには敷居が高くて、やっぱコミュニケーションツールだから。だけどそのなんだろうな、実際に誰かしらと一緒に入ってその空間を味わって そこに置いてある本とかをこう立ち読みしてみたりとか、そういうのをしてると、うわこれですげえなってなるっていう。これ、ね、難しいんだよな、やっぱ没入感だから。こう言葉で説明するっていうのはね、相当難しいので、あの実はポッドキャストの対岸にいるコンテンツなんですよ。
なんかでもあれですよね、コンテンツできないかな、なんかないんですかね、そのモデルを作るとか話す以外になんかできることないんですか。
まあ、ゲームをやるとか。あ、グランドセフトオート開発中らしいです今。
だから今思うのは、うん、あのなんていうんですかね、そのクリエイターと仮に仮定して、
うん、
あの公開できる作品とか、うん、なんかこう生まれるコミュニケーションがあの 3D オブジェクトっていう感じですよね、
はいはいはい、
今のところインタラクションとしては。
うん、うんうんうん、
だそこがやっぱりこうハマって、トワさんみたいにハマっていかないと、
うん、
やっぱりこうなんかクリエーション熱にはこう触れないんだよねっていうところがあるよね。
そ
う
そ
う
そ
う、うん、
そこはまあ問題であるね。例えば YouTuber 見てて YouTube 面白いな、動画作りてえなっていう文脈じゃないと YouTube 動画って作ろうと思わないじゃん。
そうだね、
なかなかそれに近い感じだから。VR やったことないけど VR あっちメタバース今から来ますよって言ってる人たちは結構怪しい気はするっていう。
あ
なんか懐疑的なところあったりするよね。
うん、だからまあなんか結局モデル屋とかオブジェクト屋っていうものはなんか存在しそうな気がしますけど。
そうね、そのオブジェクトを作ってなんか例えばパーティー用のなんかクリスマスセットとかを作ってブースとかで販売してる人とかもいて、
うん、
その人はもうそれだけで生活できるほど収入があったりするっていう話もあったりとか、すでにそういうなんか職業としてはありそうな感じだけ ど、
みんなが部屋に置きたかったり身につけたかったりするものをこう作ることで、
うん、
あのなんでしょうね、その一つプロ化するというか。
そうね、だからもしトバログとかがそういう場でなんか仕事として何か活かせるところがあるとすると、例えば動物の森とかみたいにその自分の部屋をある程度自由にカスタマイズできる空間が作れるようになったら、そこを紹介していくとか、
うん、
そこで使うなんかおしゃれなかっこいいグッズ作ってみますとか、そういうところになるのかなっていう。
僕ちょっと思ったのは、あのガジェットを 3D データにして配布してほしいんだよなって、
うん、ああ、それはねなんか大いにありそうな気がするんだけど、
うん、
まあ、版権とか企業とのあれはありそう。
だから VR 空間で YouTube 撮れないかなっていう、こう
ああ確かにそれはマジで、でもねあるよすでに、
うん、
やってる人なんか、そっか、そこまでがっつりって感じじゃないけど、カメラをこう動かしながらこここうでみたいなやってる人とかの動画今日見て、
あ、
こういうやり方あるんだっていうのは。
はいはいはい。じゃあトバログのじゃあ VR お散歩動画、
うん、
ちょっと作ってください。 VR チャットお散歩動画ちょっと作ってください。
あー確かにそういうのもね、おすすめおすすめ
おすすめワールド
Vlog
VR
ログ
VR ログ新しいジャンル、ね、
それちょっと面白いな。なんか VR 系 YouTuber とかだと結構やってる人多いよ。
あー VR 系 VTuber、
VR 系 VTuber になるのか。
あ、 VR 系 YouTuber、
YouTuber おすすめワールド5000とか、
あ
ーすでにやってる人とかいるけど、確かになんか一本それだけで散歩するとかは面白いね。
うん、そうだな。 VR の中に結構大きめのスタジオを作れて、そこで撮影できたら面白いな、
うん、確かにそれはもうすでにできる気がする。トマログの実力でできる気がする、うん、あの場を作るとかは。
あ、
なんか VR チャットを使えばいけるはず。例えば場をブレンダーとかで作ります、
うん、
でブレンダーとユニティである程度のところまで作って VR チャットにアップロードして、でそれぞれ例えばトバログ今村とかドリップの人たちみたいな感じで、
うん、
そういうドリップラウンジみたいのやりますってなったら、それぞれがアバターで入って、でカメラ一つ定点で置いて、そのカメラから出てる映像を OBS で録画するなり配信するなりしてでやれば、まあそれができる気がする。
あ、じゃあポッドキャスト公開 収録できるじゃないですか。公開収録公開収録、バーチャル公開収録できるじゃないですか。
できるできる。そういうのは全然できそうな気がする。 MKBHD のあのオフィスス
タジオ、
スタジオ、
スタジオを勝手に作って
勝手に作って
勝手に作って、
ね、なんかそういろいろなんかできることって何って聞かれると難しいんだけど、
うん、
やりたいことがあったらやりたいこと意外と何でもできるって感じだと思う。
あーなるほどね。
これや、あ、じゃあこれできんじゃねとか、例えばトバログだったらカバンの中身とかルームツアーとか VR でできんじゃねみたいなのは意外とできるもの、やるためのツールが無料で揃ってたりする。
うん、
ブレンダーもユニティも無料だしね。
だから自由度だけがそこに存在して、まだこうなんかこう開拓されてない部分が大量に残ってるっていう。
あ、そうそうそう、まさに今その状態だから、例えば、うん、じゃあ VR、 あ、例えばオキュラスクエスト2買ったから何が面白いのみたいな感じでちょっと入ったけど面白くなかったっていう人は多分無限にいて、
うん、
だからその中で、あ、これできそうじゃん、ちょっとやってみようかなっていう人だけが今残ってる空間な気がする。
あ、やっぱりこう作る側の方がこうよく残ってるって感じですよね。
そうそうそう。例えば、あれに近いよね。あの、なんだろう。インターネットが始まって、なんかこう、ポツポツ、ウェブサイト、個人のウェブサイトが立ち上げられてるような
時代。相互リンクみたいな。
そうそうそうそう。その時代なんだと思う。
あの、アクセスカウンターみたいな。
そうそう。今その時代に生きてるから、
うん、
例えばじゃあその場で EC サイトみたいなの立ち上げて、なんかインターネットで物を売る時代が来るかもしれないですねとかをまさに今繰り返してるような感じだよね。
面白いね。
面白い。
なんかあれですね、なんかそこにこういい感じのこう一手をこうなんか置いといたらこうあれですね、儲かりそうですね。
そうそうそう、メタがやろうとしてんのはそれだと思う。
うん、マーケットプレスを多分作ろうとしてんのかな。
うん、
マーケットプレスってのかな、まあプラットフォームをなんか作ろうとしてるってことかなって感じですかね。
まあアップルとかがスマートフォンでやってきたことを多分メタがやっていきたいのかな。
デバイスを作り、アップストアを作り、
そう、
うん、
そこに人が集まって
でみんなが何かインタラクションするたんびに手数料がもらえるっていう。
そうそうそうそう、おそらくそれを狙ってるんじゃないかっていうのはやっぱりありますよね。
うん、まあ、でもなんかマーク・ザッカーバーグはなんかそのメタバースについてなんかそこまで確信を持ってるわけじゃないみたいですね。
あ、そうなの。
うん、まあ、でもなんかやりたいからやってみるみたいな、なんかそういうなんかあのなんていうの、なんていうんでしたっけ、こういうのはなんかそういうスピリットがなんかあるみたいです
よ。やりたい前に出る精神みたいな。そうそう、まあ、トバログもでもそれに近いもんな、多分感覚的には。 YouTube とかブログとかでなんかガジェット紹介とかをいろいろやってきて、なんかそれなりに見てくれる人も増えてきてっていう段階じゃん今。
うん、
だけどなんか何か作ってみたくなるみたい、自分で、
うん、
紹介するのも楽しいけど何か作ってみたいっていう時に VR に触れて、あ、これはもうめちゃくちゃ面白いやんみたいなタイミングなんで。
なるほど。
そうなんです。
まあ、うちにはあの Windows PC も強いの多分あるんで、
うん
クエスト買おうかな。ちょっと
クエストめっちゃ揃ってるじゃん、だって
え
揃ってるじゃん、自作 PC もあるし、
うん、
M1 でも使えるし、
うん、
まあなんか楽しいとは思う。
なんかでもあれだな、最近僕ね、あの、まああのね、あの 3DCG っていう意味で言うと、あの、うん、あっちの方がやりたいんだよね。あの VR じゃなくて、あの 3D プリンターの方がやりたいんだよね、
う
ん、
あー確かに。いや、うん、一緒だから作るツール
な。まあそうだねでもブレンダーどっちかというとその 3D オブジェクトを作るっていう感じやん、はいはいはい、
そうそうそう、
3D データっていうか、そのなんか印刷データじゃないじゃん、うん、
ああ確かに、うん、まあでもどっかしらでつながりそうだけどね。
まあそうだね、 やってること同じだからね。
そう、なんかそのうち絶対あのオキュラスクエスト2に対応した 3D プリンターシミュレーションアプリとか出てきて、
うん、
このモデルをこの材料で作ったらどうなるかとか、うん、そういうのができたりするんじゃない。
うん、いや僕 3D プリンターね欲しいんだよね。
3D プリンターも面白そう。
いやiPhone 13 Pro めちゃくちゃいいビデオカメラだと思うんですよ。
うん、
でこれを簡単もう一瞬で立てられる平面に対して一瞬でこう立てかけられる、
はい、
こうスタンドみたいなものがつきたくて。
あーめっちゃいいじゃん。
そうで
それ欲しいね。
それあそういえばこれ 3D プリンターで出力すれば一発でできるんじゃねみたいな。
確かに。
ふうに思って、
うん、
でも今実家なんでちょっとさすがに 3D プリンター買ってこう10時間とか稼働させるのさすがにこうはばかられるよなみたいな。
はいはいはいはい。
ところとか部屋が狭いっていう、 こう物理的な、それこそこう VR の逆ですよね。物理的なこう障壁に阻まれて今踏み出してないんですけど、
いやめちゃくちゃ面白いからやってほしいところあるよな。
まあ、でもクエスト3ぐらいは買ってもいいかもなと、まあ、クエスト3を買うか 3D プリンターを買うかどっちかなんだよな。
まずでもやりたいことをやった方がいいから 3D プリンターな気はする。
あそう、
買うなら廊下とか玄関とかで動かしといて。
マジで、
まあ、両方買うのが一番いい気がする。
両方買うのが一番いいかもね、うん、確かに。
まあ、なんかねクエスト2とか VR ってハマるハマらないあると思うけど、
うん、
買ってみないとどっちに転ぶか分かんないから。
なるほどね、まあ、とりあえず最初はじゃんけんなわけね。
本当に3万円台でこれが手に入って無限に遊べるのは面白いなと。
うん、
最悪なんか作ってみたくてめちゃくちゃ重たい作業したくなったら自作 PC もあるからできるだろうし。やってみる、ちょっと。
あ、じゃあこれ終わったらちょっとやらせてください、
う
ん、
ちょっとやってみましょう。
そんなところでいい感じにまとまった。
いやーまあなんかもう難しいよね。なんかこの VR の話をなんかうまくしようとするのもなんかね、まだ専門家でもないしブロガーとかみたいに発信してるわけでもなく、ただ自分で楽しんでるだけだから、
うん、
話としてまとめるための工程がないから、
まだ
全部ふわっとしてる。
まだこうふわっとしたものがこう散乱してる状態の鳥羽さんに会いに来たわけね、僕は。
そうそうそう。
まあでもなんかなんでこんなにこう入れ込んだかっていうことのこうなんか片鱗みたいなものは、うん、なんか多分僕も聞いてる人もまあつかめるぐらいにはなったんじゃないかなっていうふうには思いますね。
そうですね。この中からなんかね、あ、じゃあ面白そうだから買ってみるかっつって、うん、買ってもらってハマってくれる人がいたら嬉しいっすよ、
ね。いやだから多分鳥羽さんがこれから本格的にその VR チャット周りのこう活動というか発信をいろんなところでし始めて、
うん、
で、まあ、この音声は多分聞かなくてもいいと思いますけど、なんか鳥羽さんの、ね、ファンたちが、ね、クエスト2をこう、ね、大量買いして、
うん、
で、鳥羽さんが公開したトバログルームにみんなすし詰めになってオフ会をするっていう、そういう。
それはやりてえ。
そういうところまでも見えてんじゃないですか。
うん、オフ会みたいなのはやりたい。
この部屋そんな入んないけどね。
この部屋は入んないけど。
リアルスケールだったら。
リアルスケールで今作ってんだけど、うん、今トイレのドアを開けると、
うん、
理想の部屋があって、そっち側にも行けるみたいにしたい。
理想の部屋ってのは、鳥羽さんが、思い描くこう理想のスタジオってこと。
そうそうそう。
あ、そう。それも本当はこれぐらい欲しいんだよっていう。
そう。それも自由だから、そうだね、VR だと。
そうですね。
いや本当に、だって本とかも読めるし、
うん、
ポスター貼ってあったらポスターの文字とかも読めるし、本当に飲食ぐらいじゃない、できないの。
ああ、
うん。なんか、食感とか感触以外のことはハックされてる気がする。聴覚とか視覚とか嗅覚はまだか。
そうだね。視覚と聴覚はもう十分にハックされてるっていう感じですよね。で触覚というか、なんだろうな、体の動きは一部フィードバックされるって感じですもんね。
そうね。まあ本当に 0.1 ぐらいは、例えば手こうやって動かしたら動くとか、
うん、
掴んで物持った時にブーって震えてとか、
あ、
そのぐらいはまだあるけど、
その VR にしたときに面白いこう、なんだろう、ギミックっていうのをこう、
うん、
なんかあれですよね、多分いろいろ発明されてるんでしょうけど、
そういう
のをもっとこう開拓して、
ね
ね、今現状できるインタラクションで、かつこう、うん、なんか新鮮というかね、なんか面白い体験が、できる、仕掛けっていうものが空間の中にあると、リアルでできないっていう、リアルでできない体験がそこにあるってことですからね。
そうね。だからオキュラスが、まあ、オキュラスっていうかメタが出してる最初のチュートリアルみたいな ゲームとかはめちゃくちゃよくできてて、
うん、
かなりリアルな感じで、
うん、
なんかこうなんか鉄砲撃つやつもブインブインブインみたいな感じでフィードバックあったりとか、
うん
うん、なんかそういうのが楽しめるのすでにあるから、まあ、そこが誰でも使えるぐらいのねレベルでどんなアプリにでもそういうのが対応されてたら面白い気がする。
なるほど。じゃあまあとりあえず、
はい、
とりあえず 3D プリンターとクエストは買おうかな。
そうね、今お金使うんだったらマジでそれ系に投下した方が絶対価格に対しては面白い気がする。新しいもの買った方が、
いや M1 MacBook Pro 買うより絶対そっちの方が面白いよね。
まあ面白さで言うと圧倒的だと思う、
うん、
利便性は分かんないけど、
そうね、あの役に立つかどうかっていうと全然多分役に立たない可能性はM1 Pro の MacBook Pro のあの3万分の1がしか役に立たない可能性はあるけど
そうそうそう、だけどまあ面白さとか自分のなんかね感覚を広げるっていう意味だとお金の使い方としては一番いいところかもね。
そうね、うん、ちょっとそれはあの年末年始か年明けにかけての新しいテーマにしてもいいかもしれません
ね。そうね、来年度来年何してるかみたいなところとか、ね、
そうそう、もうだからだって YouTuber 的にもさ、こっから年末にかけてさね、うん、あの必要なものを出したらさ、あとはもう年明けとかやることないじゃん。
確かに確かに
もうネタもないし新製品もないわけで、
そうね、まあ、YouTubeトマログが活動してるようなジャンルとかでも結構さ、やりたいことみんなやってるし、やり尽くされちゃった感もあるしっていうのもあるから、うん、
あのね競合多すぎる、
まあね、
あのね大抵の話も誰かがしてて、
そう
なんか俺よりいい、うまい、面白い話してる
そうなのよ。ここはあえてトマログがやることではないなとか思いつつも、まあね、やってるって感じですね。
ああいいじゃないですか。でもそんなにまだなんていうんですか、その VR 系の YouTuber とか、なんかちゃんとこう VR チャットとか VR 内でのその活動みたいなものを、その VTuber とは別にね、
うん、
ちゃんとなんかこうコンテンツ化して発信してる人そんな多くなくない？
まあ多くない、多くないし、 YouTube 上でそれができたとしてもあんまり面白くない気はする。
あ、
面白いコンテンツにはなりづらい。
作れるものってこと？
うん、なんか自分が見てるのはさ、リアルなこういう雰囲気の空間だけどさ、
うん、
それをその興奮がこのスマホ画面から見てる視聴者に伝わるかっていうと難しいところあるから、
あ、
なんかそれごとね録画できたらいいよね、自分の動きごと、あの VR 上でで見てる人はあの何かしら被ったりしたら、その目の前にいる感じで一緒に Vlog 撮ってる感じで一緒に歩けるとかね。
あ、まあ、撮り方が難しいっていう感じなんですかね。撮影の難しさというかね。
ね。
面白いものを撮る難しさってことか。
うん、
実際に面白いものと、あの、面白いビデオってのは別ですからね。
そうそうそう。だからそれだったら、まあ、リアルな人がやってる、なんか、M1 Max のレビューとか見てた方が面白いなっていう風に、まだなっちゃう気がするから。
うん、
まあ、そこはね、やっぱり、住み分けっすよね。
そうっすか
そう。PC 時代にさ、PC ガラケー時代にミクシー全盛期だったけど、スマホになったらツイッターになったみたいな感じで、
うん、
まあ、そういう展開もあるかもしんないよね。
ああ、みんな引っ越してくるってこと？
そうそう、デバイスに特化して。とかは。
なるほど。
わかんないっすけど。
いいっすね。
うん。
いや、なんかでも、鳥羽さんがなんかそういうなんか、エッジテクノロジーの話をするの珍しいから結構面白かったっすね。
ああ。確かにあんまりしないかもね。
そうそう、先端テクノロジーにあんま興味ないじゃないですか。
うん、
むしろこう枯れたものをこう愛するタイプだと思ったんで。
そうね、なんか枯れたものをちょっと自分ならではの視点で持ち上げると面白くなるみたいなのは結構好きだったから、
うん、そうだよね。
まあね、タイミングですよね。
そう、たまたま
たまたま VR めっちゃ面白いと思ってい
いこと、そういうことにこうここ数ヶ月に気づいてしまったと。
うん、
じゃあちょっともしかしたらこれから、だからあの僕はどっちかといえばね、あのなんていうの、この交友関係の中で言えば多分鳥羽さんの話が分かる方だと思うので、
うん、確かに、
うん、なんかみんなリアルな物体にしか興味がなさそうな人々だから、
うん、まだ何ができるか分かってないっていう人がほとんどだと思う。
そうね、
うん、
ちょっとじゃあちょっとあの鳥羽さんにこう言いくるめられた人間第一号として ちょっと僕もそろそろ参戦しよっかな。
いやーマジでちょっとやってみてよ。
うん、やります。
面白いから。
そうっすね。
うん、
じゃあまあそんな感じで、
はい
はい、鳥羽さんの VR 話。
初心者ですけどまだ2ヶ月ぐらいですか。
来年ぐらいになったら多分もう鳥羽さんあのあれですよ、もうあの売れっ子クリエイターとしてYouTube じゃなくてもう VR チャット上でもみんなからこう神として崇められて、
いやいやいや、
あのショップに長蛇の列ができるみたいな、アクセス集中してもうダメですみたいな。い
やいや、僕はもうあの注目されるのはちょっと嫌なので
そうなの、そうなの、注目されるの嫌なの。
ひっそりと楽しくやっていきたいと思います。
そうですか。あれですよね、だからインターネット黎明期にホームページ作ってるみたいな話ですよね、きっと。
そうだね、その流れ全く一緒だと思う。
うん、そういうところだということで、はい、はい、あの僕も多分 YouTube 黎明期に YouTube やったんで。
そうだよね、うん、いやだから一番面白い時期に YouTuber 始めてるから、
うん、
それに近い感じだと思う。う、 VR も
今別にあんま面白くないもん今もうあの競争が苛烈なだけであんま面白くない
マジでうまくいってる人全員マーケターだからね
まあそうだね、そうだね、
この人一人でやってると思ってたけど裏にこんななんか大人がたくさんいるのっていうパターンしかない最近。
ああそうだね、
まあまあそれもね、
何も考えずにビデオ作ってる時の方が楽しかったかもしれない。
まあね、だからそのマーケティング的なことを考えると VR はまだパイが狭いから動画投下しても誰も見てくれないっていう思考が働いてしまうけど、
うん、
そういうのがなかったらね、もうバンバンそれしかやってないから
いやー、というわけでじゃあまあまあちょっとあの、
うん、
遊んでいきましょう。そもそもは、はい、
そうっすね、
気負わずに、
うん、
当たるかどうかとかどうでもいいからね、とりあえず。
そうそう、楽しければ OK。
そう、じゃあそんな感じで、第32回でございました。
はい、
YouTube で聞いていただいている方は高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。あと感想を Twitter ハッシュタグ Kicks でお寄せいただけると励みになりますのでよろしくお願いします。じゃあ鳥羽さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。